自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回は準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただきました。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、いつもお久しぶりのご出演なんですけれどもはい、ご出演いただけていつも嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいな
さて、今回は2024年7月18日に農文教から出版されました三栗祐希三栗さえ著、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい、水、電気、薪、衣食まで全部の本の中からピックアップしまして、服作りのお話をしていただきます。もうついに服作りです。
はい
ついに、
はい、ついに、そう、お話しいただきたかったんです。
へえ、嬉しいな。
あのポッドキャスト収録でですね、三栗さんにこうリモートではなくて直接お会いした時に、
はい、
サイさんが作られたこの見事な洋服をいつも着られてるわけですよ。
まあ、見事な洋服、
まあ、ありがたい、は
い、いや本当に最初あのこれ手作りなんですって聞いた時に本当にびっくりして、なんかお店で売られている洋服みたいだなっていうのをすごい感じていて、で洋服作りの話していただきたいなって思ってたんですけれど、これきっかけはやっぱりこう自給生活をされてるから洋服も作ろうと思われたんですか？
ですね、最初は自給生活する前のアパート暮らしの時だったんです。
はい、
そう、なんかちょっと体調を崩して寝込んだりしてた時に、なんだろう、友達からちょうどミシンをもらっていて、
はい、
で、ふんどしパンツっていう鼠径部を締め付けないパンツがあるのを知って、うんうん、で、それを使ってみたいなって思って1枚取り寄せたんです、
はい、
で、取り寄せてみたんですけども、これ作れるかもしれないと思って、で、いろいろネットで検索して、うん、あのレシピを出してくれてるところからレシピもらって、で、はい、作り始めたらすごい楽しくなってしまって、それをきっかけに、本当に中学校以来裁縫は全然やってなくて、子供たちの幼稚園のバッグを1、2枚作ったみたいな、そんなレベルだったんですけど、これがやり始めたらなんか楽しくて楽しくて、あれやってみたい、これやってみたいで、今はすっかりなんか基本的にできるものは全部縫っちゃおうみたいな感じで暮らしてます。
すごいですね。なんか才能開花しましたっていう感じですね。
なんかね、あの、パンツを、ふんどしパンツを取り寄せて、見てみたら作れるかもって、なんかそこがなんか異常性を感じますね。なんでこう、送られてきたものを見てね、あ、これ作れるかもって、普通思わないなって思ったんで、なんでそれ作れるかもって思ったんですかね。
なんか、まあ、1枚が高かったのもあるんです。今自分で作ってみて思うのは、多分その生地を選ぶのにもすごい時間がかかるし、生地の質、生地のいいものを選んでると思うから、その材料費もかかるし、でその値段なんだってことは今すごい腑に落ちてるんだけど、その時はいや、これを4枚ぐらい揃えるのはちょっと高いなって、なんか自分で作る方法はないのかなって検索をかけた。うん、だからそこが、あ、その下心もいろいろありありで、
あ、高かった、一言で言うと高かったからってこと
で、
そう、下心、はい、
自分で作れたら安いなと、そこが、
そうそう、でもありがたいことに、今あのゆきさん言ってくれた才能開花っていうのは、なんかそんな言葉をもらって恐縮なんですが、うん、ゆきがなんかやりたければどんどんやったらいいよって言ってくれる人なので、うんうん、結構自分のこのマニアっぷりを今なんかもうだんだんこうマニアックっぷりがピラミッドの上まで向かってる、日々向かってる感じで、味噌作りも裁縫も全部そんな感じで今がある感じです。
おー、やっぱり三栗さんのそのお声掛けもね、きっと サイさんがどんどん突き詰める要素になってますね。
なるほどね。あ、いや確かにね、まあ好きなことはいっぱいやったらいいって思ってるんですよね。で、あとなんか、なんとなくやっぱり別に家事しなきゃいけないっていう発想は、なんかあんまり僕の中になくて、
うん、
まあできる人がやればいいと思ってて、
うん、
好きなことあるなら家事とか気にせずやったらいいだろうなって思うんですよね。
もう最高それ。
そうそう、いろいろ私の中でのこう常識を覆す旦那さんでした。
いやいいですね。
だね。
そしたら本当に寝食を忘れてやってたよね。
そして息子が、いいよ、自分の好きなもの作れるからいいよって料理する
よ。そうそうそう。なんかね、今の話聞いたら僕が作るのかなと思うと思うんですけど、息子が作ってました。あの時6歳なんで。
でも楽しそうにやってたよね。
楽しそうにね、すげえ品数作ってくれてた。
ああ、でもそれが自然に行われてるっていうのがもう素敵ですね。
面白いよね。
本当。謎といえば謎かもしれないですね。
あ、まあまあまあ、そうです。
みんな生きていかないといけないから。必死だったのかもしれない。
そうですね。ねえ、だから今は、家族4人分の服をもう作られてるわけですよね。
はい。
うん。だけど、洋服作りってやっぱりこう服飾学校もあるわけですから、うん、独学ってなかなか難しいと思うんですけど、最初はどんな風に始められたんですか？
最初はね、なんかやっぱり本買ってやるもんだと思ってて、なんか可愛い服が載ってる子供、あ、最初子供の服から始めようと思ったんですけど、ありきたりな感じのスタートで。で、本を買ってね、なんかいざ作ってみようと思ったら、本って、本の作り方を見て、後ろに型紙がついてて、
はい、
で、全部、本一冊分の型紙が、20作品ぐらいの型紙が、2、3枚の表裏のある大きな紙に全部何番何番って、この作品は何番と何番と何番組み合わせたら袖と襟と腕ができるよみたいな感じになっていて、
はい、
それを、紙に写した上に縫い代っていう縫うための、縫い代なんて言えばいいかな。
縫い代？
縫い代。そう、縫うためのと、やつを。
余分なっていうか。
追加そう。
はい、
それをね、自分でね、1センチとか 1.5 センチとか説明書き見ながら追加しなくちゃいけなくって。それが、そう、初心者の私にはハードルが高くって。いや、これ大変。作品を早く作りたいのに、そこに行くまでが大変と思って、2冊に、2つ作ったぐらいで終わってしまって。ほいで、それでも作りたくって、なんかいろいろ、検索をかけたんだと思うんです。いろいろ、洋裁独学みたいな感じで。でも、なんか、特にその、方法を書いてあるのはなくって、でもそう検索しているうちに、型紙を作る専門家がいることを知り、その型紙を作る専門家さんが自分でお店を開いて、自分の型紙を売っているショップがあることを知ったんです。
型紙って説明しなくていいのかなって思って僕がちょっと口を挟むんですけど、服を作るってどうやって作るかというと、服って何枚かの布の切れ端がつなぎ合わさって作ってて、どういう布の切れ端を最初に切るのかっていうのがスタートで、それの元となるものを型紙って言いますって言って伝わったから。
わかりました。
まあ、型紙通りに生地を切って組み合わせて、ね。
だから型紙通りに生地を切る、うん。その型紙を生地と合わせて切る。これが大変なんだよね。
そう、そうだね。それがそう、素人には型紙が作れないので、人間の体型に合わせて、体型に合わせて、しかもその襟、袖で、パーツももうなんか独特、やっぱり。人間の形に合わせて作られてるので、素人には想像がつかない感じの平面が立体になっていく作業でもあるから。
うんうん、
なので、はい、そう、その、うん。で、型紙は起こせない。でも本でもやりづらいって思って、 て、でパターンナーさんのショップが
あると。パターンナーさんっていうのは
パターンナーさんってパターンを作ってくれる人です。
型紙のパターンを作ってくれる人。
型紙イコールパターンなんです。型紙屋さん、型紙を作ってくれる人。
型紙のことを別名パターンって呼ぶわけです。
そうなんです。で、
それを売ってる人をパターナーさんっていうわけです、
うんうんうん、なんかそう英語でね、でも型紙屋さんなんですけども、
うん、
そう型紙を作ってくれる人が自分のこの好みっていうかいいなと思うのをいろいろやってくれるので、お店によってなんだろう、カラーがある、ゆる系の服を作ってる人、ぴったり系の服を作ってるお店、かわいい系の服を作ってるお店だから、それぞれ私はゆる系の服が好きなんで、
うんうん、
好きな型紙屋さんがあるんですけど、
はい、
そこで子供服の時は普通に可愛い系の服の型紙屋さんで一回買ってみたら、うん、もうなんか型紙は切るだけで、縫い代もちゃんと最初からついてて切るだけでいいし、その型作り方、服の作り方も本は多分枚数の関係があるから本当に手取り足取りは作り方の説明がないんです。
うんうんうん、
うん、で自分でこう想像しながら、想像と本を見たのとつなぎ合わせて結構頭をフル回転してやっていく、できっと本でやってる人はできるようになっていくのかもしれないんですけども、私はその型紙屋さんがめちゃめちゃ親切に本当に手取り足取り教えてくれる説明書だったので、それでやってみたらめっちゃ楽しくて、出来上がったらこんな形になるんだっていうのに感動しちゃって、今あとその型紙屋さんをずっと使ってきたのと、
はい、
あとそこの型紙屋さんで、その型紙に合う生地っていうのがあるんです。生地ってすごくいろんな種類があって、伸びる生地、伸びない生地、伸びる生地の中でもさらに伸びる生地とか、厚め、生地が厚いものが合っているこう服の形とかいろいろあるので、
うん、
その生地を選ぶのが大変、ちょっと難しい、やっぱり今でも難しいと思うんですけど。
あ、
そうなんです。で、型紙屋さんはもうプロの人なので、そういう組み合わせも勉強してきてるし、多分経験上そういう、例えばこう無印良品とかユニクロとかそういう企業にも型紙を作るパターンナーさんがついてて、そういう人たちがデザインしたのが売られているので、いろんな経験積んできてる方々だから、そこで生地と型紙のセットを買うと、おこれがこうなるんだみたいなのが分かるので、
うん、
そういうのを使ってきてます。
おセットが売られてるんですね。
そうなんです。
あ、それはいいですね。
そう、ありがたくて、
うん、
でもまだごくごく少数ではあるんですけど、でもあります。
あ、少数というのは、型紙屋さんでそういう生地と型紙のセットを売ってるところが
少ない、うん、売ってるところは結構少ないんですけど、でもネットで全然引っかかるぐらいの量はあるので、
うん、
ここから自分の好みに合うのがあれば、
はい、うん、これは直接そこの型紙屋さんに電話とかメールで
何か相談すること
もできる。
あ、できます。
おお、それは心強い。
そうなんです。先生、そう、洋裁の先生だと私は思っているぐらい、うんうん、
あ、いいですね。
はい、
そこから始められたんですね。
そうなんです。たまたまその道筋にたどり着いた感じで。
おあ、でもいいですね。なんかハードルがぐっと下がりますね、今の話聞くと。
そうなんです、そうなんです。うんうん、自分のペースでゆっくりやれるし、確実に分かっていくので、あとはもう、うん、みんな言うけど数をこなせって言うんですけど、あとはそこからはもう自分でいろいろ作ってみればいいだけなので、
うん、うんうんうん、さやさんは今も利用されてますか？
うん、本もたまに使うんですけど、やっぱりもうお気に入りの型紙屋さんがあったりするので、そこで新作が出ると、うん、あ、これかわいいって買っちゃうので今も。
それはやっぱり生地とのセットを いつも今、
最近はもう生地とのセットより自分がもうちょっと安い生地屋さんを知っていたり気に入ってる生地があったりするので、
はい、
大体別で買ってることが多いかな、
うん、一番最初はセットがいいってことだよね。
できればセットがいいし、うん、でもセットで好きなのがなければもうなんか挑戦してみるのみ、
うん、
いや、なんかね、これ見てて思うのは、生地を選ぶのも大変だし、型紙って あの服の設計図ってイメージなんですけど、それを選ぶのも難しいし、だから両方難しい。生地選びも型紙選びも難しいから、それがセットであって、これ作ればいいよって言われるとすごい楽なんだろうなっていう感じがしますね、うんうん、確かに。
いやもうめちゃくちゃ、はい。あ、やってみたいってなりますね。
うん、うん、なります。ぶっちゃけミシンとその型紙と生地のセットがあれば、まあ、思い描いたの、型紙屋さんが写真に出してるイメージそのものが作れちゃうので、
うんうんうん、
まあお金もぶっちゃけかからないやり方だと思うから、うん、
やっぱ生地もたくさんあると思うので、そのセットじゃなくね、最初からじゃあ生地も自分でってなると、え、この型紙にどの生地が合うのかなとか、うん、なんかそこら辺も悩みそうですもんね、
うん、悩みます。
選べない、ね、
そう、
あのだからもう、さえは、2日か3日ぐらい、なんか記事をネットで選び続けて買えないみたいなことがしょっちゅうあって。だから、みんなも、みんなっていうか、普通そうだと思いますね。
なんかネットで見ると、記事触れないじゃないですか。だから、どの程度の厚みなのか。で、逐一問い合わせればいいのかもしれないんですけど、問い合わせると3日とか、4日とか、下手すれば1週間かかって返事が来るから、先に進まなくて、かといって、で大手手芸店で買うと、私は綿100、なるべく綿のものが欲しいと思うと、結構大手手芸店でこの生地で綿100っていうのがないことが多いので、結局ネットで買う方が一番いいなってなるから、
う
ん、ね、すごい考えます。
うーん、いや本当ですよね。あ、だから今の型紙と生地のセットいいですね、本当に、
うんうん、
ありがとうございます。じゃあこの服作りの手順を言葉で説明するのは結構難しいかもしれないんですけれど、まあでも大体こういう手順ですよっていうのをご紹介いただいていいですか。
すいません、あのイメージしやすいように伝えられたらいいなと思いながら話します、
はい、
なんかあと襟付きシャツ、ワイシャツみたいなシャツのイメージの服を作るときに、
うんうん、
あ、その前に私はいつも家族4人分作るので、はい、みんなの好きなのを、みんなの好きな形で、みんなの好きな色でっていろいろ考えるので、
はい、
家族の今息子には何が必要で、例えばズボンとトレーナーが必要とか、
うん、
娘には何が必要で、じゃあ T シャツだけでいいね、今サイズアウトしてないからみたいな感じで、必要なものを全部書き出して、一応絵も描いて、
うん、
そうするとどんな色の生地を買えばいいかがわかるから。
うん、うん。
うん。ほんで自分の中でイメージ図書いて、その後、じゃあこれに合うような型紙を探そうかなって言って、本で探すこともあるし、型紙屋さんで探すこともあるけど、
はい。
それに型紙探して、それか今まで使ってた型紙を使って違う生地で作ったりすることもあるんですけど、
うん、
で、そう、型紙探して、生地も探して、注文して、で、時々生地もらったりもするので、あの、うちにあるのを使うとか、そこら辺はもう、その時々なんですけど、
はい、
して、うん。で、生地が届いたら、まず、生地って水に濡れると、洗濯されると、だんだん縮んでくるので、うん、で生地によって、リネンが入ってると、縮み率がすごい大きかったりとか、
へー、
綿でも、伸びる生地と伸びない生地で縮む率が違ったりするので、まず水通しって言って一回洗濯機にかけてやって、縮むだけ縮ませてやってから縫わないと、出来上がったのを洗濯にかけたら縮んじゃうので、
うん、
まず届いたら水通しして、そう、だから、
それは、
うん、
洗濯機で洗うというか、うん、洗濯機に入れて、
うん、
で、まあ一回干して乾かす。
そうそうそうです。私は、たらいの中に浸すだけの人もいるけど、私はもう洗濯機にかけちゃう人なので、家族分だと結構量もあったりするから、洗濯機にかけて、ブワーってもうなんか洗濯母ちゃんみたいな感じで、布干して、天気のいい日に。で、そこから、型紙屋さんの型紙カットして、
はい、
で、うん、生地もカットして、
うん、
ほいで、その、ワイシャツ風のシャツを作るときは、結構パーツが細かくて、
うん、
袖2本と、身頃っていう、この体の前面と後ろの部分。
はい。
それ、前が2枚、後ろが1枚、
うんうん、
で、ワイシャツって、背中の上の部分から違う生地、切り替えになってるんです。
確かに。
1、2、3、4、5、6、それ、7、今の時点で7枚型紙を取って、その後襟もあり、
はい、
ボタンの部分は生地を厚くしないと、耐久性ないので生地厚くしたり、あとカフスを作ったりで十何枚かの型紙取るんですけど。
あ、意外とありますね。
そうなんです。だから襟付きシャツが一番大変かな。
あ、そうなんですね。三つくりさんよく着られてる印象なんですけど。
そうそう。あれだけはね、3時間じゃできないんです。あれはもう、なんか大体2日かかってやる感じ。
あ、さえさんは3時間を目標に、
基本で3時間以上だともうなんか作りきれないので。
あ、
で、早く完成させたい、完成が見たいと思っちゃうから基本的には3時間以内の、
はいはい。
でも慣れてくるとトレーナーも1時間あればできるし、T シャツだったら30分あればできるしっていう感じなので。そうそう。でもこのシャツだけはカフスとか襟とか、あとボタンの部分とか結構素人には難しくてぴったり釣れないようにやるのが。
はいはい。
なのですごく丁寧にやるので2日ぐらいかかっちゃうんですけど。で、型紙を切ったら、今度パーツごとに少しずつ縫い合わせていって、ビシッと決まらないとやっぱりやぼったくなっちゃうので、シャツの場合はトレーナーとか T シャツとかの見る生地よりもすごい丁寧に縫っていって、で、最後に、ボタンの穴開けて、ボタンつけて、で、カフスも一番最後につけた後、ボタンをつける感じなので。出来上がるので、ほぼ2日の工程です。
ありがとうございます。もう、イメージできました。
ありがとうございます。
はい、そういう形で作っていくのか、で、水通しっていうのをするのかっていうのも、初めて聞いたので。
ボールを開けるのも結構難しい。ボタンの穴、
あ
の穴もそう、生地によってミシンに入らなかったりするので、最近は手縫いでボタンホールっていうのをつけるので、そこで、1時間は取られたりとかするので、
うわ、手間かかりますね。まあでも今のはね、襟付きシャツのお話なので、T シャツとかはもうね、先ほどおっしゃったように。
30分で結構。
こう、サクッと。
うん、買いに行くより早い。
あ、それはいいですね。
そう。たまにやってました、子供たちが。もうちょっと小さい時は。なんか冬なのに寒い、これじゃ足りないっていう時は、わーってスパッツ作ったりとか、出かける。
すごーい。ありがとうございます。じゃあ、さえさん。
はい。
自分で作った洋服を、こう、着ている時とか、ご家族が手作りの洋服を着ている姿を見るっていうのは、どんな気分ですか？
やっぱり嬉しいかな。自分で出来上がった後の喜びが半端ないので、ああ、できたって、こんな風にできた今回はって思うので、常になんか自分の展覧会してるって感じ。
確かに、展覧会ですね。
で、子供たちも喜んでるので、
そうですよね。
そうそう、自分、なんかその、まあ、自己満足ワールドなので、見てるだけで嬉しい、いつもね、いつも毎日が嬉しくなるので、ラッキーアイテムで、だなと思いながら、はい。
いや、最高ですね。女性は特にやっぱり洋服ね、好きだったりするので。ねえ、サイさんもだと思いますし、
はい、
女性のリスナーさん結構聞いてらっしゃると思いますので、ね、ラッキーアイテムになるっていうのは本当いいですよね。
ね、ご機嫌になれる要素が一つ増えるので、日常に。
本当ですよね。それが毎日ですもんね。
はい、
じゃあ、三つくりさんは、サイさんの手作りの洋服を着るのはどんな気分でしょうか？
はい。人は一言で言うとありがたいなという感じなんですけど、僕はとにかくね、前にも話したかもしれないですけど、昔からファッションが苦手で、もう服を選んで買うっていうのが苦痛でしょうがないですよね。だから、これ作ったから着てみたいな感じで用意してもらえるともう本当に助かって、うん、もうこれ着ればいいんだなって。で、あとはなんか、出版記念講演会とかも結構させてもらっているんですけど、
はい、
やっぱ前に出るってなんか、着るものとかちゃんとしなきゃなっていうのがあって、すごい苦痛なんですよね。それを考えることがね。まあでも、作ってもらったのを着ていって、 それで、なんか話の中でこれ作ってもらいましたって言ったら、みんななんかすごいって言ってくれるので、
うんうん、
なんかよかったな。
うん、うん、確かに。着心地もいいですか？
あ、そうですね。なんか、まあ、着心地を意識してないからことが着心地がいいのかもしれないですね。
あ、はいはいはい、そうですね。
着心地とか考えたことがあんまりないかもしれない。
一応考えて記事は選んでるつ
もり。ありがとうございます。だから僕が気にせずに、ね、いい気分で、というか何も考えずに着られるのは、さえちゃんのおかげだと。
そうですね。
はい。
ありがとうございます。
違和感ないってことですもんね。
そうですね。
よかった。はい、
うんうん、
最近色も任せてくれるので、私が勝手に冒険して、ピンクでいこうみたいな感じで。
あ確かに、ピンクのシャツ着てらっしゃる時ありますもんね。
ありますね。はい、
ね、お似合いですよ。
ああ、よかった。
ありがたい。
よか
った。はい、ということで、洋服作り前編。のお話をしていただきました。あの服作りについてはまだまださえさんにお話しいただけることがありますので、次回も引き続き服作りについてさえさんにお話しいただきます。
よろしくお願いします。
今回お話しいただいた内容も掲載されている農文教から出版の三つくり勇気三つくりさえちょ北の国から家族4人で幸せ自給生活住まい水電気薪衣食まで全部は農文教が運営するウェブ書店田舎の本屋さんまたはアマゾンでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますのでぜひチェックしてみてください。では次回もさえさんにお越しいただきます。さえさんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さえさん三つくりさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。